はい、遠野です。それではですね、今回はネット転売のすすめと題して、ちょっと具体的なお話をしてみようと思います。で、ネット転売というのはですね、実は万人に、おすすめしようということでは必ずしもなくて、初心者の方がこれから何らか自分で稼ぎたいと、ビジネスをまず始めたいという時に、このやり方が実は一番入りやすくて成果が出やすい面があるので、こういうことを一度考えてみたらどうですかという、こういうサジェッションになるわけなんですね。で、この初心者が最も稼ぎやすいネットビジネスとしてですね、例えばメルカリ転売というようなものがあるわけです。で、メルカリというのは今一番有名で、参加している人が多いので、手軽なシステムもできてますし、それで代表的に挙げてみましたけれども、もちろんこれ以外にもこういうプラットフォームはあるわけで、その他にはヤフオクとかですね、あるいは楽天がやっているラクマとか、あるいはアマゾンというふうなものもあるんですけれども、あれこれ話をするとですね、ちょっと分かりにくくなると思うので、一応代表的な例としてメルカリというものを挙げてみてるわけです。で、これなんで初心者の方がやりやすいかというと、今言った通りすでにプラットフォームが整備されてるからなんですね。で、参加してる人はメルカリなんかだったら確かもう2000万人とか、3000万人に近づいてるぐらい膨大な数の方がいるので、つまりアクセスが集まりやすくてですね、何か商品を出せば見に来る人がたくさんいるので、売れやすいということを言っているわけです。で、基本の原理はですね、すごい簡単で、まず一番最初の取っかかりとしては、自分の持ち物をこのメルカリ等で売っていけばいいわけですね。実際私のところの塾に入ってきた初心者の方で、右も左もわからない方、それから何か自分が教えると言っても、そういう専門の知識がない方の場合に、まずこれをやってみたらどうですかということでお勧めしたところ、ほぼ全員成果が出ていますので、ほぼというのは、チャレンジそもそもできないという方はしょうがないんですけれども、とにかく見よう見まねでも、やった人はもう 100% 成果が出てますので、そういうことで、一番やりやすいと。で、成果が出たら、だんだんと経験が積めますので、その次の段階に進みやすいわけですね。だからビジネスの基本を知るという意味でですね、自信をつけるという意味も含めて、こういったものをやってみたらどうですかということになります。で、自分の持ち物を売るのは簡単にできるわけで、何か、売れていけばですね、その次、自分の持ち物がもしなくなったら、次は安く仕入れて、それを利益を乗せて売ってみるという世界が広がっていくわけですね。この段階、仕入れの段階まで入ればですね、商売の一通りは経験できるわけなんですね。仕入れ先を見つけて、仕入れて、そして利益を乗せて売るということで収入が入ってくると、基本ビジネスは安く仕入れて高く売るということになりますので、一通りの経験ができてですね、で結果が出れば当然自信がついてきて、自分もやれるんだということが分かるわけですね。でそこからだんだんと本格的なビジネスに広げていくこともできるし、 それから、まあ、この世界、このヤフオクとかメルカリの転売の世界だけでもですね、しっかりやれば十分、もう副業的には十分稼げますし、それから独立することも不可能ではありません。まあ、独立するのの一つの目安としては月収30万円というあたりだろうと思っているわけなんですけれども、すでに私の塾生で安定的に30万稼いでる人はいらっしゃいますし、初めてからまだ半年ぐらいでこの辺まで来れてますので、でこういう方はですね、次にさらにこれを100万円に挑戦していただいているわけなんですね。だから結構このすでにあるプラットフォームを利用するという最も初歩的なシンプルなスタイルだけでも結構なところまでいけるということを知っていてください。ですからまとめ電動ナビを取られている方はですね、もうほぼ全員何らか自分で稼ぎたいと思っている人でしょうから、まだ勉強しているだけで、なかなか自分で稼げてないという人がいらっしゃったらですね、まあぜひこれをやってまず自分のお小遣いぐらいを稼いでみるということがおすすめになるわけなんですね。実際私自身もですね、まあリサーチも兼ねて、このビジネスを始める前の段階でですね、まあちょっと副業的ではありましたけど、自分の持ち物をヤフオクですね、私の場合はヤフオクに売ってみて、まあ、予想した以上の成果が出てですね、これで大体一通りの手順が分かったし自信もついたという経緯があるわけですね。で、私がヤフオクの販売をやってみたのはですね、2015年だったと記憶しますから、まあ、3年前ですね、はい、3年ちょっと前だったと思いますけれども、自分の持っている持ち物をですね、あれは10いくつ売って、120万円ぐらいは稼げました、はい、だから結構な収入になったわけなんですね。でその時のヤフオク販売のポイントをですね、まず言えば、まあ、これメルカリにも転用できるので言ってるんですけど、まず一つ目はですね、己の断捨離も兼ねて、要するに、まあ、不要なものをですね、売っていけばいいわけですね。で、私もまあ、長年買い揃えていた自分の持ち物というのがあってですね、まあ、時計とかカバンとか帽子とかですね、そういった類のものですね、それから洗濯機なんかも、まあ、売りました。まあ、これは一つこの余ったので、まあ、その経緯説明するのはもうややこしいからしませんけど、まあ、一つ、まあまあ新しいものの洗濯機が余ったので、まあ、売ってみたらすぐ売れたというところから始まったわけですけど、まあ自宅をこう整理すると人生のイノベーションが効くんで、イノベーションはやっぱり体系的な廃棄をするというのがですね、一つのセオリーですから、もう思い切って、いくつかのものを処分してみて、家の中にスペースを作っていくとですね、これでまた新しい可能性が出てくるんで、まあ持っててもいいなと思うものでもちょっと思い切って、処分してみると、ここで、一つ売れるという経験ができたわけですね。まあ、私もですね、まあ、比較的長く使えるいいものを揃えるのが好きだったので、まあ、カバンなんかもですね、もし安物買いの銭失いはあんまりしたくない方でしたから、まあ、10年ぐらいかけて少しずつ買い揃えていた革製品とかがあったわけですね。あと靴なんかもありましたけれども、この辺を結構売りました。で、まあ、結果は全部売れて、しかも家の中のスペースが空きまして、押し入れなんかに 入ってたやつがなくなっていったので、そのスペースができるということがまた次のことをやってみようかというですね、こういう余地に、余白になるわけなんですね。あの、物がいっぱい溢れすぎてると新しいものをやろうと思うときに心理的になんかもういっぱいいっぱいっていう感じがしてですね、あの、普段家の中というのはですね、物がいっぱいいっぱいも詰まってると、もうこれ以上なんか入らないなっていう、こういう影響をずっと受け続けるので、むしろですね、ちょっとスペースを空けることがおすすめなんですね。だから必要最小限のものだけ残して、まあ、それ以外のものはですね、まあ、思い切って処分してみるっていうのが結構のおすすめになるわけなんです。で、それをまあ、出品するわけなんですけれども、まあ、普通にやればですね、簡単な説明文さえ、まあ、見よう見まねで書けば、まあ、それだけでも十分売れますので、もうとにかくヤフオクとかあるいはメルカリは、まあ、多い時はもう数千人の人が自分の出した商品見に来てくれますので、その中から一人でも売れればですね、それで成果が出るわけですから、まあ、あの、やってみれば分かりますけれども、思った以上に、いろいろと商品が動いていきます。ただその時に2つ目の おすすめポイントとしては、これから富伝道的にビジネスを始める練習をしたいのであれば、その文章力をですね、ここで、上げていくということがおすすめなんですね。まあ、売るための文章を書いていくということなんですけれども、これがまあ、いわゆる専門用語でコピーライティングというわけです。まあ、つまり人に読んでもらって信用してもらって、そして動いてもらう、買ってもらうための文章のことですね。これをまあコピーライティングというふうに言うわけなんですけど、このコピーライトの練習を積極的にやるのがおすすめなんですね。まあ、必ずしもコピーライティングのレベルまで書かなくても売れるんですけれども、どうせやるならいろいろと文章を工夫してみて、それで売れるということによって次につながっていく面がありますので、ですから私もヤフオクで商品を売る場合はですね、まあ、まず一回説明文を書くわけですね。まあ、この商品どういうものですと、どういうところが非常に気に入ってて優れてるものですと、で、まあ、買った時の値段はいくらですと、でこういうところ傷がついてるのでそれはご了承くださいとか、サイズはこういうサイズ、縦かける横かける高さは何センチ何センチ何センチですとか、まあ、そういったものをですね、元のその商品の販売ページなんかも参考にしながら書けますんで、どこどこのメーカーのものですとか、そういう基本情報を書いていくというのがまあベースになるわけなんですけれども、さらにコピーライティングを書く場合は、あなたにとってこの商品がいかに価値があるかということを、まあ、伝道していくということになるわけですね。伝道というのはまあ宗教用語ですけど、もともと伝道は営業の語源になったことでありまして、まあ、人を説得して動いていただくという大きな意味で伝道と使っているというふうにご理解ください。ですから私は、自分の持ち物の十数品売るときも、毎日のようにこの説明文を書き足していきました。そういうことができるんですね。特にヤフオクの場合それができるようになっていますね。メルカリでそれをやろうと思うのは不可能ではありません。コメント欄みたいなところに書き足していくような形になりますし、もともとの商品の説明ページをだんだんと膨らましていくということであっても構わないと思います。で、この時のコピーライティングのコツはですね、一言で言うと、一つのテーマに関していろんな角度から書いていく練習をするということなんですね。例えば具体的に言うと、時計なら時計を売る場合に、この時計がこのあなたにとって いかに価値あるかということを伝えればいいわけですね。で、その時、書き足していくコピーライティングとしては、例えば今日はこの時計の特に針について、ちょっと書きますねというふうなことでですね、この時計の針は、まあ、実に優れたデザインであるということを使ってみて実感しておりますとか、で、時計の針というのは結局時計を見る人が一番どこを見るかというと、毎日見るのは時間のところのこの針の動きですよねと。だから針がどれぐらい優れたデザインであるかということは時計持ちにとっては非常に大事なことになるわけです。で、この時計というのは、まあ、数あるものの中でもやはり非常に優れたデザインであると、まあ、使ってみて実感してますと。それはどこかというと、というようなことで、まあ、具体的に書いていくとですね、まあ、これが、まあ、例えば、そうですね、原稿用紙1枚ぐらいの文章に頑張って書くことが可能なことは可能なんですね。で、こういう形で、まあ、それなりの分量の文章を書いてみる。で、それができたら、翌日はですね、今日は別の角度から、この時計の裏蓋のデザインについてお話をしましょうと。で、普通、時計というのは、表しか見ないわけですけれども、本当におしゃれな人は、例えば着物の裏地に凝ると言ったりしますよねと。時計の場合だとこれが裏蓋になると考えるわけですと。で、この時計の裏にはこういう非常に優れた意匠が凝らしてある。まあ、私の時計はグランドセイコーというものでしたので、裏側にライオンの、まあ、彫り物があるわけですけど、そのライオンの彫り物についてこういうところが優れてて、これをたまに見ることによって毎回こう気持ちが奮い立つものがありましたみたいなことをまあ書いていったりしました。まあそういうふうな形でですね、いろんな角度から自分の商品についてその素晴らしさを書いていくと、結構関心ある人は何回も見に来てるわけなんです、その商品を。で、いいなと思うから見に来られるわけですけど、まだ買うところまで決意できないなという人はたくさんいるわけです。で、そういう人に新しい角度からその素晴らしさを書いていくと、読むたびに、まあ、それがヒットすればですね、より買いたくなってきて、何発かそういう玉が入った段階で、よし、ここまで、価値あるもんだったら買おうということで、まあ、購入ボタンを押してくれるということになるわけなんですね。で、私もまあ、すべての商品について練習も兼ねて、毎日のようにこのコピーライティング書き足していった結果、結構プロの方なんかも読んでくださっていて、その今言った時計なんかはですね、すごく高く売れたんですけれども、買ってくれたのは愛知県にいる中古車販売の社長さんだったんですね。うん、まあ、プロですね、中古品を売買する。で、その方が ありがたいことに、購入した後の感想で、今までたくさんのものを購入してきましたけど、この販売者が、この一番優れた人だったと思いますと。その文章に非常に感銘を受けましたと。まあ、いうふうな感想をくださったこともありました。で、こういうことは、まあ、今言ったそのメルカリとかヤフオクで販売するときに、まあ、なくても売れるものなんです。繰り返しますけど。ただし、こういう練習を重ねていると、やがって他のところに出るときにすごく役立つわけなんですね。だから、まあ、前回の音声でも、ネットビジネスの一番の基本動作は文章で人を説得することだと述べましたね。だからまさにこれそのものズバリの練習になるわけなんです。で、しかもそれが最終的に売れるという 結果につながるということは、しっかりその文章が人を説得できたという証拠に他なりませんから、すごく自信にもなりますし、練習にもなるということなんですね。ということで、まあ、2番目はコピーライティングを練習してみるということです。で、さらに3番目、私がヤフオクで学んだ、やってみて学んだ3つ目は、やっぱりマーケティングについて手を打つということなんですね。で、この場合のマーケティングというのはですね、結局、まあ、すでにあるプラットフォームのところに出品するわけなんですけれども、なるべく多くの人の目に触れるように工夫をするということにあたります。で、まあ、最も基本的にはタイトルを工夫するということが一つあるわけですね。まあ、つまり、そういうプラットフォームには無数の商品が出品されていて、すべてはですね、そのタイトルをまず頼りにみんな、面白いタイトルだからちょっとこれ見てみようということになるわけですね。だからタイトルを工夫するということによって結構結果が変わってきます。人目を引くようなタイトル。そして多くの人が関心を持ちそうなキーワードを散りばめたタイトルを書いてみる。この表題の付け方のところでまずマーケティングというのが始まっていくわけなんですね。まあ、全てにおいてそうなんですけど、このトミデンドナビなんかでもコンテンツを出すときは必ずタイトルで工夫しておりますけれども、まあ、キャッチーなタイトルをどうつけるか、まあ、トミデンドナビの場合はあまり長いタイトルだとメルマガで読むのがちょっとごちゃごちゃするので、なるべく短い言葉にしているわけですけど、メルカリとかヤフオクの場合は制限文字いっぱいに使った方がいいわけなんですね。それはなぜかというと、いろんなキーワードでその自分の商品を見つけてくれるので、そのキーワードがいっぱい散りばめられていくとヒットする可能性、検索にヒットする可能性が高くなるからですね。だからみんなが、こういうワードで検索するだろうというものをですね、これを想定してそういったものを書いていく。これがまずタイトルのところです。それから二つ目、マーケティングの二つ目は写真ですね。だからやっぱり写真がほとんどやっぱり勝負を決める大きな要因になりますんで、どう綺麗に写真を撮るか、どうライトを上手に当てながらこう光ってるように写真を撮るか、まあ、こういったことを工夫してみてください。まあ、これも自宅で私はやるときに、やっぱりバックがですねごちゃごちゃしてるとそれだけで印象が下がりますんで、白い敷布をソファに敷いてそれをバックにしてよく写真を撮っておりました。もうこれはもうコストをかけずにすぐやれることですね。それからもうちょっと工夫したい場合は、アマゾンなんかを見るとこのスタジオ、簡易スタジオみたいなものが売ってるわけですね。で、簡易スタジオといっても、まあ、小さな段ボール箱みたいな大きさのものの中にちゃんとライトがついてて、バッグがちゃんと綺麗になってて、でそこで撮れるものを売ってますんで、はい、だからまあそういう簡易スタジオ、そういったものをですね、まあ、これも数千円で買えますんで、そういったものを購入してやってみる。まあ、検索をする場合であれば撮影ボックスというふうにアマゾンで検索すればダラララララといっぱい出てきますんで、安いものだったらもう3000、4000でありますから、こういったものを一つ購入してその中に商品を置いて写真を撮ると、まあ、プロっぽいものになっていくわけですね。で、これもやってるようで、多くの方はそこまでやりませんので、まあ、ここで差別化を聞かすことができる。それからさらに、そうですね、もう一つはヤフオクなんかでは上位表示するために、まあ、なんていうんですかね、まあ、小さな広告みたいなもの、入札制で、出すことができるんですね。 これはそういうシステムがありますから、やってみたらすぐ分かることなんですけど、ヤフオクに、自分の商品を出品した後、出品したものがなるべく上位表示されるように、入札制でワンクリックあたり何十円とか100円とかを投資すると上の方に表示されるような仕組みがあるわけですね。で、私はこれは目いっぱい使いました。つまりアクセスを増やすために投資をしたということなんですけれども、ああいうネットで販売するときは人目に触れてなんぼなんで、埋もれてしまってはなかなか売れないですから、まあ、普通にしても結構な人は見に来るんですけど、もっと見に来てもらえるようにこういうところで入札するとですね、クリックするたびに、まあ、何十円とかはかかるんですけど、明らかにトップに表示されたり、入札額によってはトップ、私はもう必ずトップ狙いで入札額が少しずつお互い上がっていくと、その上を行くような入札をして、それで上位表示してました。でもまあそれでかかったお金というのはどうですかね、安く上げようと思ったら数千円ぐらいで終わったと思いますし、売った商品大体私の場合まあ5万円とかですね、高いやつはまあ10万円20万円で売れましたんで、まあこういったことをやりましたし、まあそれは売る販売額に応じてこの入札するかどうかという検討はあっていいんですけど、まあ基本マーケティングはやれることは全部やるというのがセオリーなんで、こういうふうにしてアクセスを上げるための工夫というものをやっていくとですね、これはよく売れるようになります。まあそういうことで、ヤフオク販売のポイントとして、己の断捨離とコピーライティングとマーケティング、こういったところを手を打っていくとよりよく売れるようになる、まあそういうことをお伝えできるわけですね。で、まあ、ここからちょっとさっきのメルカリの話の方にちょっと戻しますけれども、これが一番やりやすいんで、そこで、実際に、ネットを転売をする場合の話をしましょうか。つまり自分の持ち物も大体売ってしまって、今度どっかから仕入れなきゃいけないと、仕入れて売るというちょっともうちょっと本格的にやろうという時の手順ですけれども、大きく言ったらまあ3つなんですね。で、一つ目の手順は、売れ筋リサーチです。つまり、何がよく売れてるのかということをよく調べていけば勝ちやすいわけですね。で、まあ、今日はまあ個別の具体的なところまでは入りませんけれども、メルカリならメルカリで、何がよく売れてるかをリサーチすることは簡単にできるわけですね。これ具体的に知りたい人はメルカリに関する販売本たくさんアマゾンで売ってますから、どれか一冊仕入れればもうすぐに分かることなんで、お金かけたくなかったらネットでメルカリスペースリサーチみたいなことをかけていけば出てきますんで、まあ、それで、勉強してみてください。まあ、とにかくポイントは何がよく売れてるかをよく調べて、売れてるものを仕入れる。これがセオリーですね。簡単な話で。よく売れてるもの、あるいはランキングの上位にいるものを仕入れていけば、当然よく売れるわけです。まあ、ランキングというのは、メルカリとか、あるいはヤフオクには具体的にはなかったと思いますけど、他にランキングで探す方法があるわけで、例えば、まあ、一つだけ具体例を挙げれば、Q10、英語の Q、それから小文字の OO、10で10とか言って Q10 というんですけど、QOO10 ですね。これで検索したら、そういう販売サイトが出てきて、これ比較的安くですね、海外の品なんかも出品されているもので人気のあるプラットフォームなんですけど、そこは売れ筋ランキングというのを見ることができます。で、いろんなテーマでそれを細分化していって、例えばアクセサリーならアクセサリーで検索をかけてランキングを見ると、 上位からダラララララッと上位100位とかぐらいまで出てくるわけですね。でそういったものでよく売れてるものをなるべく仕入れていくということをすればよろしい。でそれができたら次は仕入れ先リサーチですね、どこでそれを仕入れたらいいかと。でこれも非常に、簡単にやれる方法がもうありまして、例えば海外で、それを仕入れる場合でもですね、海外サイトを開いて、そして、写真で検索をかけることによって同じ写真で海外で売ってるものがダラララとすぐに検索できるようになってるわけなんですね。つまり画像検索を使って例えば9点なら9点のランキング上位のものの販売ページの写真を入手してですね、パソコンとかスマホに保存しておいてその写真で海外のサイトの販売ページに検索をかけるとその同じものが出てくるわけです。でその中で一番安かったりそれから一番評判があって信頼性の高そうなところからそれを仕入れていくということになるわけですね。これで安く仕入れるということが可能になると。で、まあ、仕入れに関してはそこから実際に申し込んで手に入れるという手順が必要ですけれども、まあ、これもまあいろんなところでその解説はネットでも本でもやれますからまあ自学自習をしてみてください。まあ、この辺はやっぱりビジネスやるときに必要なことなんですね。ネットで調べたり本で調べたりして必要なスキルを手に入れる。そして自分でやってみてマスターする。この手順は何やってても必要になりますから、だからまあこれは自分でやっぱりやってできるようにしましょう。それで3つ目のコツはですね、あとはそれをいろいろと試しに出してみて、売れたらですね、売れた場合はそこにもっと突っ込んでいくという、つまりあるものが非常によく売れるようであればもっとたくさん仕入れてみてそしてそれをずっとこう出品する、そうするともっとたくさん売れるという可能性が高い、で非常に好調であればもっと大量に入れてみる。こういうシンプルな繰り返しで売り上げを伸ばすことができます。ですから私の塾生の方で、ゼロから始めて開始半年少々で、コンスタントに月収30万以上稼いでる人がいるわけですね。利益で30万以上です。そういう人はやっぱりこれが売れ筋だというものを当たりをつけてその仕入れ先をずっとリサーチしてその中から特に優れたところを見つけた場合他の人よりも優れた仕入れ先っていうのがやっぱり潜んでるんですね。でそういったものを見つけると差別化が効いてどんどん売れるということに今なってるわけなんです。だからそんなに難しいわけではなくて、ポイントはリサーチして、それを売れ筋をリサーチし次仕入れ先をリサーチし売れたらもっと突っ込んでいくというそれだけで、回転していくわけですね。だから決して難しくなくて、あとはまあ未知の世界があっても調べながら前進していくという姿勢さえ身につけることができたらこれで、初心者も稼いでいくことができるわけなんです。しかも仮にリサーチしたものがそう売れなくてもそんな高いものではありませんのでこれはそんなに大きなリスクはないわけです。ものによっては数百円で仕入れて数千円で売れるというものがいっぱいありますんでそれをいくつか仕入れたところでまあせいぜい数千円の仕入れですよね。でその中で8割もし売れなかったということが毎日あったとしてもまあ損失額は知れたものなんで、それよりもやってみて経験してみてそれでこう自信を得るということの方がよほど大きな資産になります。というのは8割売れなくても2割売れるというだけでですねこれはすごい自信になるし 2回目は今度2割売れたやつだけを仕入れればいいわけですから、だんだんと正解に近づいていくということが可能なんですね。ですから、ビジネスをする場合に、やってみてうまくいかないケースがあるのはもう想定済みにしてください。で、それをやりながらだんだんと確率が高い方向に移動していけばいいだけの話なんで、一回やって結果が出なかったからといって、諦める必要など毛頭ないということを知っててくださいね。これ大事なマインド、起業家のマインドとして失敗を恐れない。そしてその中から次の道を見つけて、だんだん勝てる方向にスライドしていく。これだけが勝利する一本道ですから、これをぜひ自分で経験してみてほしいと思います。で、そういうことで、さっきから言ってるように、こんなシンプルなモデルでも、もう自分で、独立するぐらいの資金まで行く人はもう出てるわけです。だから主婦の方なんかで、月に30万円ぐらいお小遣いが手に入れば、もうこれはもう十分な幸福範囲が手に入ると言っていいでしょう。ご主人が稼いでくださる場合であれば別に家賃を払わなくていいわけですし、生活費はそちらから出るわけですから、それ以外に自分のお小遣いがこれぐらい入るんであれば、いろんなことをやれますよね。月に10万円でも、お小遣いがですね、入るだけで豊かさが実現できるという統計がありますので、月10万円の可処分所得があるときが、人は一番幸福感を感じやすいという、こういう統計もあるぐらいですから、十分それで幸福感を手に入れることができるでしょう。で、今日あともう少し続けるとしたら、これを本業にしたい人の場合ですね、もっとそれで稼いでみたい。できたら独立したい、もっと上の世界に行きたいという方は、やはりちゃんと道があるわけで、つまり次の手順は何かというと、次は外注なんですね。アウトソーシングです。つまりどういう状況かというと、このネット転売でよく売れるようになってきてるわけですね、月収30万ぐらいになってくるケースであれば、で、結構もうすでに売れていると、今度、手が足りなくなるという状況が訪れてきます。つまり、売れたら、それを梱包して、発送するという業務が出てくるわけなんですけど、これがいっぱい売れるようになりますので、今度その梱包したり、発送したりするところに手を取られて、時間が足りなくなるということが起きてきます。で、その時の解決方法がこの外注なんですが、つまりアルバイトを雇うと、パートを雇うと考えたらいいです。で、これもやったことがない人にとっては心理的な障壁があるかもしれませんけど、これはもうシステムが完備されていまして、つまりネットでですね、それを求人募集すれば、そのプラットフォームで、それをやりたいという人がたくさん手を挙げてくるという、こういう仕組みがあるわけなんですね。有名どころではランサーズというサイト、巨大なサイトがあって、ここはもう常時数多くのところが求人を出して、数多くの人が仕事を得ています。で、こういうところにですね、自分はこういうネットで転売をしているので、1商品あたりいくらでこれを発送代行してくれる人を探していますというふうな求人募集を出していくわけですね。そうするとそれにはーいと手を挙げてくる人が出てきますから、で、そういう人が出てきたら今度個別にやり取りをして、そして、アルバイトをしていただくということですね。これも比較的安価な値段でやってくれる人がいっぱいいらっしゃるということをお伝えしておきます。つまり時間が余っている主婦は日本中にもう5万といらっしゃいますんで、そういう方はちょっとした手作業でお小遣いが稼げるんだったら、ぜひやりたいという人がいっぱいいると思ってください。で、そういう人とお話が通って、契約関係に入ればですね、アルバイトしてもらえれば、あとは仕事のやり方を教えて、そしてアルバイト料を払ってでも十分利益が残るということになるわけなんですね。だから、つまり自分でやらなくてもいい仕事は 人にやっていただく。それでアルバイト料を出しても十分利益が出る、こういう、まあ、仕組みを作っておく。これは可能です。で、その上で空いた時間を今度もっと自分しかできない仕事の方に振り向けていく。それはさっき言った売れ筋のリサーチであったり、仕入れ先のリサーチであったり、こういったところが大きいわけですね。もっと他にも売れ筋がないかどうかを調べていく。これは非常に付加価値の高い仕事です。それから売れ筋が見つかったら、その仕入れ先のいいところを探し当てて、そこと取引を開始する。こういうことです。一個一個は決して難しくありません。普通に、まあ、Amazon なんかで物を買うのの延長線上でやれるわけです。そういうことで、外注を使いながら自分の手を開かせて、空いた時間でもっと付加価値の高い仕事をすることによって、売上を伸ばしていく。それから外注を使っているので、もっとたくさん販売しても、業務が手一杯にならない。大きくなればアルバイトを2人に増やしたり、3人に増やせばいいわけですから。で、こういう形で、誰かを使えるようになってくると、これは月収100万円の世界が見えてくるわけなんですね。まあ、こういう形で、拡大することが可能だということを知ってください。すでに数多くの人が素人から始めてこういう世界に入っていってます。でさらにその先もうちょっとお話をしておくと、まあ、コンスタントにですね、まあ、100万円ぐらい稼げるようになればもう十分な実力があるわけですから、今度はそのやり方を人に教えてまた稼げる可能性が出てくるわけです、まあ、つまり簡単なネット転売でお小遣いを稼ぎたい、月に5万円でも10万円でも稼ぎたいということを望んでいる人はまた世の中に5万といらっしゃるわけですから、そういう方々に対して教えていくわけですね。小さなレベルであれば自宅のサロンでそういう人を集めて教えていくことによって、まあ、月謝を取れるということになりますし、まあ、ブログとかを使ってネットで発信すればもっと全国からそういう方を集めることもできるわけなんです。まあ、ここから先、まあ、私がいつもやっている世界にも入っていきますので、まあ、人を教えるというビジネスになってくるわけですね。これはこれでまた次回ですね、人を教えるコーチコンサル系のネットビジネスということで一回話を取ろうと思ってますけれども、つまり基本は自分でやってのけたことを人にお教えして、それでお金を稼いでいくという、この教育事業に参入することによってさらに売り上げを伸ばすことができます。しかも素晴らしいのはここに入ってくると多くの方を教え導く世界に入るので、たくさんの方から感謝されるようになるし、それから社会に貢献していくという幅が広がっていくわけですね。やりがいももっと大きなものになるでしょう。人が喜ぶことを提供して実際に成功をするのをお手伝いするわけですから、とってもやりがいのある幸福感の高い仕事が待っていると思ってください。ということで、まあ、これは次回もう一個別の音声を取ってですね、人に教えるビジネスの構築についてお話をしようと思っています。ということで今日はですね、とにかくまず何か稼ぎたい人がゼロからやろうと思う場合であればですね、一番手軽に成果が出るのは、まあ、ネットの転売だし、まあ、転売の前にまず自分の持ち物を売って経験を積み、次は仕入れて売るという世界に入り、そしてそれがとっても軌道に乗ってくれば外注を使っていき、さらには人に教えるという世界が広がっていくという話をいたしました。で、最後までもしやらなくても自分はもっと手前のところである程度お小遣いが稼げることで満足できるということであれば、まあ、最初の段階である程度頑張るだけでももう結構なお小遣いになりますので、まあ、このトミデンドナビで、まだ実際のビジネスにはまだ一歩も踏み出せてないと いう方がいらっしゃったらですね、ぜひ今日の音声を参考にしてやってみることをお勧めいたします。で、これもですね、またこの音声を聞いてだいたいやれそうな気がしたとしても、実際やるときになったらなかなか不安でできないという方がいらっしゃったら、まあ、前回と同様、トミデンドナビの中には個別ナビというサービスがありますので、まあ、まだ使ってない人も結構いらっしゃるわけですから、それを私のところに、申し込んでいただければ、これ自体は無料で、いろんなことを教えできますので、まあ、ぜひそういったことも使ってみてください。ガイド役がいれば、より簡単に始めることができると思いますよ。ということで、まあ、実際に行動するのはちゃんとそういう作戦みたいなものがですね、もうこうやったら成功するという道筋が結構ありますんで、ただこの、まあ、メルカリ販売とかですね、あるいはこの、まあ、ヤフオクも含めたこういうネット転売も、まあ、日進月歩で状況変わりますんで、まあ、今2018年の7月時点であれば十分に可能だし、まだこれからしばらくは大丈夫だと思いますけど、ぐずぐずしてですね、ずっとなんかタイミングを測ってるだけだと、しばらくしたらまだ状況変わってきますんで、そのチャンスがですね、閉じてしまってはもったいないので、そのチャンスの入り口が開いているときに実践をして、ある程度まで成果を出すことが一番のおすすめになります。つまり企業にはやっぱり行動が決め手になるということですね。これまでできなかったことをやってみるという、そういう小さな勇気が道を開いていくことになりますので、まあ、今日話したことはもうすでに成功者がいっぱい出ている確かな道ですから、まあ、興味のある人は繰り返しこれを聞くなり、あるいは個別ナビに申し込むなりなさって、ぜひ自分の道を開いてみてください。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。